こんにちは、ハルトです。ナイナツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。慢性疼痛脳神経疾患からの回復 YNSA 山本式浸透診療法入門は、医師加藤直哉が著。YNSA の創始者である山本俊嗣が監修した山本式浸透診療法の理論と実践を紹介する入門書である。YNSA は頭部に設けた診断点・治療点を用いる診療法で、本書はその成り立ち、基本的な考え、治療点の扱い、臨床での評価、日常で応用できるケアの視点までを発症構成で扱う。中心読者は医師、歯科医師、鍼灸師など、慢性痛や神経症状に代わる医療従事者、施術者である。専門用語を用いながらも、痛みを身体の構造だけに還元せず、脳機能、恐怖や回避行動など、心理行動面との関係も考えるため、患者が治療の見取り図を得るための資料にもなりうる。ただし、指針の実施には解剖学安全管理、適応判断が不可欠であり、本書は読習による自己施術を進める手引きではなく、専門的訓練を補助する体系的な導入書として読むべきである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に NSA の位置づけを頭部の反射区と診断を結ぶ治療体系として説明する。本書の第一の特徴は、YNSA を単に頭にタリを打つ方法としてではなく、診断と治療を連結させた体系として示す点にある。YNSA では頭部に依頼各部との対応を想定した治療点を置き、痛み、運動機能、感覚器症状などの訴えに応じて点を選択する。紹介される基本点には頭頸部、肩、上肢、腰下肢、この背部などに対応付けられたものがあり、限られた頭部領域で全身的な訴えを扱おうとする構成が理解できる。さらに本書は、首周辺の圧痛などを手がかりにする首尾診断をはじめ、診断所見を踏まえて治療点を探す過程を重視する。これは症状名だけから機械的に点を選ぶのではなく、施術時の反応を確認しながら介入を調整するという臨床的な発想である。YNSA の対応関係は、現代医学の神経解剖学的な一対一対応そのものを意味するわけではないため、読者にはその理論的枠組みと標準医療における診断評価を区別して理解する姿勢が求められる。本書はその前提で YNSA 固有の地図を読めるようにすることを目的としている。次に、初級から上級へ段階化し、治療点の知識を臨床判断へつなげる。全8章のうち、技術解説に大きな比重を置くことからも、本書は理念の紹介にとどまらず、学習順序を意識した実用書であることがわかる。総論の後に、初級、中級、上級編を配置し、まず基本となる点や施術上の考え方を抑え、その後に感覚器、脳、内臓との関連を扱う点、より発展的な治療点へと進む構成になっている。この段階性には、複雑な症状を扱う前に、点の位置、触診、刺激後の変化の観察を安定させる必要があるという臨床教育上の理由がある。地に治療ではどの点を使うかだけでなく、患者の全身状態、気泡、服薬、感染、出血リスク、症状の危険信号を見落とさないことが安全性を左右する。本書の技術書は YNSA の手順を学ぶ威力を与えるが、それだけで診断能力や施術資格を代替するものではない。レビューでも守備診断の習得には難しさがあると指摘されており、この点は本書の実践性と限界を同時に示す。知識を読む段階から指導下で触診と評価の精度を磨く段階へ進む必要性が本書の構成からも浮かび上がる。さらに、慢性疼痛を骨格だけなく脳行動の相互作用として捉え直す第8章痛みについては、本書を単なる死の取り穴臭と異なるものにしている。ここでは慢性痛の原因を骨格の異常だけに限定せず、恐怖、痛みへの注意の集中、活動を避ける思考行動、脳機能との関係を視野に入れる慢性疼痛では、組織の損傷の程度と痛みの強さが常に比例するとは限らず、痛みへの警戒や不安が日常活動を狭め、結果として苦痛を持続、増幅させることがある。本書が認知行動療法や歩行などの日常行動にも触れるのは、施術単独で症状を説明しないためである。この視点は、痛みは気のせいだとするものではなく、痛みが実在する経験であることを前提に、その経験に主体神経系認知、生活環境が複合的に関わると見る立場である。したがって腰痛、頭痛、しびれなどを扱う際には、重篤な疾患を除外する医学的評価を優先しつつ、睡眠活動量、恐怖回避、ストレスへの対処、治療計画に組み込む必要がある。本書は YNSA をこの広い疼痛理解の中に位置づけようとしている。そして治療効果の章は、症例的経験と客観的評価を区別して読む必要を示す。本書は YNSA の治療効果に一章を分け、疼痛や肩麻痺を含む神経症状への応用を扱う。読者にとって重要なのは、そこで紹介される改善経験を治療の可能性を考える材料として受け止める一方、確立した有効性の証明と同一視しないことである。個別症例や施術後の即時的な変化は臨床上の仮説を生み、 患者との対話や耳介の介入を調整する上で価値がある。しかし自然経過、併用治療期待、測定方法などの影響を受けうるため、特定の疾患に対する効果の大きさや再現性を判断するには、比較対象を備えた研究や安全性評価が別途必要となる。とりわけ脳卒中後の麻痺、進行性の神経疾患、急激な神経症状は専門医による診断と標準的リハビリテーションを遅らせてはならない。本書の価値は著者らの臨床的視点から YNSA の適用と評価の着眼点を示すことにある。臨床家は症状スコア、可動域、歩行、生活機能、患者報告アウトカムなど事前に定めた指標で変化を追い、利益と不利益を透明に見極める姿勢を補うべきである。最後に日常健康法を通じ、専門施術と患者自身の継続的な対処を接続する第7章では YNSA を利用した日常健康法が扱われ、痛み全般、感覚器の不調、内臓に関する訴え、全身状態へのセルフケアという枠組みが示される。ここでの意義は、慢性症状への対応を施術室内の一回的な出来事で終わらせず、患者が自らの状態を観察し、生活の中で対処を続ける課題として捉える点にある。慢性痛や不定愁訴では症状の波と活動、休息、睡眠、気分、仕事や家庭での負荷との関連を記録するだけでも、悪化要因と回復を助ける要因を把握しやすくなる。本書のセルフケアは、こうした自己観察と日常的な健康行動へ関心を向ける動線として読める。ただし、頭部への刺激や強い刺激を一般読者が自己判断で行うことは適切ではない。急な麻痺、ろれつが回らない、激烈な頭痛、意識の変化、進行するしびれなどは緊急の医学的評価を。セルフケアは診断や治療の代替ではなく、医療者と共有した計画を支える位置づけに置くべきである。この慎重さを伴って初めて本書の提案は患者参加型のケアとして現実的な意味を持つ。結論として、 YNSA を学び始める医師、歯科医師、鍼灸師並びに慢性疼痛や神経症状への補完的アプローチを臨床の中で検討したい専門職に最も向く。一般読者にとっても、痛みが単純に悪い部位だけで決まるのではなく、身体機能、神経系、感情、生活行動と関わるという視点を得る助けになる。ただし、心理技術の自己習得や脳血管障害などの重い病態に対する自己判断の根拠として用いるべきではない。鍼灸の一般書には健康法や症状別の説明に重点を置くものが多いのに対し、本書は YNSA の歴史診断、初級から上級までの治療点、効果の見方、セルフケア、疼痛科学的な論点を一冊にまとめている点で特色がある。とりわけ守備診断など YNSA 固有の評価法を治療点の選択と結びつけ、痛みの心理行動面にも章を湧くため、技法と臨床的思考を切り離していない。もっとも書籍だけでは触診や死の精度、安全管理、適応判断までは十分に身につかない。したがって本書の実用的価値は、資格と基礎医学を備えた読者が正式な研修指導、標準的医療との連携を前提に YNSA の全体像を整理し、臨床で検証すべき問いを得られることにある。ご支援いただける場合は加藤直也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。